この朝も皆さんと一緒に天のお父様を礼拝できますことを心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
お別れの言葉というのは国によっていろいろ違うんですね。フランス語ではアデュー、イタリア語アディオスですね。デューというのは神というのです。だからアデューというのは神にという意味です、ね、神様にあなたを委ねますと別れるときにそういう意味があります。ドイツ語はですね、ゴッドベフォン、英語はグッドバイ。バイというのはそばにという意味ですね。神がそばにいて、あなたと共にいてくださいますようにと、そう言って別れるわけです。日本語はさようなら、ね、さようというのはその通りです。さようでございます、その通りって意味ですね。ごもっともって意味です。あなたのおっしゃる通り、ね、このあなたにですね、イエス様を置き換えるとイエス様のおっしゃる通りです。イエス様に従えば間違いありませんということで、これが私たち日本人の、ね、お別れの言葉です、ね、イエス様の言われる通りしておけば間違いございません、さようならと、ということになるわけです。それではこの朝もですね、従っていれば間違いのない神の御言葉を語ります。でご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネの福音書第11章を開いてください。今日は代表して住見よこ姉妹に読んでいただきます。では住見よこ姉妹、ヨハネの福音書11章の最初に1節と2節を読んでください。
さて、ある人が病気にかかっていた。ラザロといってマリアとその姉妹マルタとの村の出でベタニアの人であった。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである、
はい、ベタニアという小さな村にマルタとその妹マリア、そしてラザロの3人の兄弟が住んでいました。ベタニアとは貧しい者の家という意味です。エルサレムの東、この同じ11章18節では3キロメートル離れたところにあり、イエス様はエルサレムで働かれた後、たびたびこのベタニアに戻って滞在され、マルタとマリアの家を、ね、何度も訪れ、マルタの家族はいつも喜んでイエス様を、ね、とその一行をお迎えしました。このことはルカの実証にも記してあります。そのマルタとマリアの兄弟ラザロが、ラザロとはエレアザルという言葉の短縮形で、神様は助けてくださるという意味。ラザロが病気にかかりました。病名は分かりませんが、相当重い病だったようです。貧しいゆえに医者にかかることはできません。まして今のような、ね、医療保険もありません。はい、3節4節を読んでください。
そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられる者が病気です。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです、
はい、そこで姉妹たちはイエス様のところに使いを送って、3節、主よ、ご覧ください。あなたが、イエス様が愛しておられるものが病気です。とイエス様にすぐにでも来てくださるようにお願いをしました。ところがイエス様の返事は理解に苦しむものでした。4節です。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。こう言ってイエス様はラザロの病気のことを聞かれてもすぐに行こうとせず、そのおられたところになお2日とどまられました。今日はこのヨハネの福音書11章の1節から45節より前もって皆さんに3つの質問をしています。ね、 どうぞそのことを考えながら説教を聞いてください。修法を見てください。右のページです。今日の説教より質問1、イエス様はなぜラザロの病の知らせを聞いてもすぐにラザロのもとへ行かれなかったのでしょうか。質問に、ラザロは墓の中に入っていた4日間どこにいたでしょうか。3番目、あなたは神様の時を待つことができますか。この3つの質問で説教いたしますので、このことを考えながらどうぞ説教を聞いてください。はい、では第1の質問です。イエス様はなぜラザロの病の知らせを聞いてもすぐにラザロのところへ行かれなかったのでしょうか。では住姉妹、11章の17節を読んでください。
それでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中に入れられて4日も経っていた。
はい、ラザロが死んで墓の中に入れられて4日も経って、イエス様はやっとベタニアに来られました。私たちの常識から言えば遅い、遅すぎるですね。ラザロは4日も前に死んでしまった。今頃来て何になるですね。事実マルタもマリアも、はい、11章の21節読んでください。
マルタはイエスに向かって言った、うん、主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。
はい、飛んで32節を読んでください。
マリアはイエスのおられたところに来てお目にかかると、その足元にひれ伏して言った、主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。
マルタもマリアも同じことを言いましたですね。強い言い方ではありませんが、遅れて来られたイエス様に文句を言いました。これが私たち人間の常識、言い分です。ではイエス様はですね、マルタとマリアをとラザロを愛しておられなかったのでしょうか。この兄弟のことなど無関心で放っておられたのでしょうか。はい、11章の5節6節を読んでください。
イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられた。
ここに5節、イエスはマルタとその姉妹ラザロとを愛しておられたとあります。そして次にこう書いてあります。そのようなわけで、どのようなわけでしょう。つまりイエス様はこの兄弟3人を愛しておられたがゆえに、そのようなわけですぐには行かれなかったとこうなるわけです。なお2日間とどまられたとあります。一般常識といえとしては、愛しておられた、そのようなわけですぐに飛んで行かれたとなるのですが、ね、それならわかるわけですけども、愛していた、だから行かなかったとこう書いてあるというのです。どうしてすぐに行かないことが愛することになるのでしょうか。ここがイエス・キリストを救い、ここでですね、兄弟姉妹、イエス・キリストを救い主と信じ、神を信じて歩む皆さんがどうしても必ず知っておかなければならないことがあります。それは、主なる神様は皆さんの人生においていつも最善のことをしてくださるということ。もう一度言います。神様は皆さんの人生において最善のことしかなさらないということです。まあ、別の言い方では最善以下はなさらないと、まあ、そういう言い方をします。イエス様がもしすぐに行ってラザロが死ぬ前にベタニアに到着され、手を置いてラザロを癒したのであれば、聖書に癒しの記録が一つ増えるだけです。しかしイエス様は自分のもとに使いが来られた時こう言われました。4節もう一回読んでください。
イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。
はい。つまりイエス様はラザロに対して癒し以上のこと、神の栄光を表すということ、それはラザロを死からよみがえらせる、そのように考えておられたのです。ではここに何かを挟んで、伝道者の書の3章を開いてください。では住姉妹、伝道者の書、最初に3章の1節2節を読んでください。
天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。
はい、ここに天の下、天とは神がおられるところ、つまり天の下とは神様が支配しておられるこの世界には、何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。神様の時がある。つまりすべての事柄には神様の時、これギリシャ語でカイロスと言います。があり、でね、次に生まれるのも神様の時、死ぬのも神様の時に死ぬ。そしてここに2節から8節までに28回の難々の時があると書いてあります。そしてこの伝道者の書の著者、ソロモン王ですが、最後にこのように言っています。3章11節を読んでください。
神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。
聖書を開いている方、この3章の11節だけご一緒にですね、声を合わせてお読みいたしましょう。はい。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることはできない。神様がなさる時、それはいつもベストの時。神様は兄弟姉妹たちに最善のことしかなさいません。私は何度も言いますけども、私たち人間はもっと良い、つまりベターをですね考えます。これが良いだろうと思って決めますけども、後になってもっと良いことがあるとですね、たびたびあっちが良かったと言って後悔するわけです。私の体験から、私が大学を卒業したのは昭和47年、もう随分前ですけども、その時は日本は高度成長が続いていましたし、大学を卒業すればどこにでも希望する企業に、ね、入社することができました。私の友人も大手のゼネコンや官庁に入りました。当時は大卒の初任給は5万8千円から6万円ぐらいでした。しかし私は就職のために祈り、どこに行ったらいいでしょうかと、神様は私をボーリズ建築事務所に入社させてくださいました。まあ初任給はみんなより1万円ぐらい低いですね、4万8千円でした。しかし私が入社して次の年、昭和48年、第一次オイルショックが起こり、日本経済はパニックに陥り、すべての企業が不況の中に陥りました。大企業に入社したですね、友人が言いました。もうこの会社に入らなければよかった。ね、しかし私はクリスチャンの創立者であるボーリズ建築事務所にですね、入社したことを本当にですね、心から感謝をいたしました。神様はいつもベスト、最善をしてくださいますから、神様が導いてくださったことを後から考えるとき、何度考えてもあれがベストだった、一番いいところに導いてくださった、あれ以上のとこ選択はなかった、何度考えてもそのことを思い神様に感謝いたします。神様はいつもベストをしてくださるお方なのです。 ちょっと待ってください。ヨハネ11章にでは戻ってください。第一の質問です。イエス様はなぜラザロの病の知らせを聞いてもすぐにラザロのもとに行かれなかったのでしょうか。イエス様は、ね、マルタとそのマリア、そしてラザロを愛しておられたゆえに、ラザロの病の知らせを聞いてもすぐにラザロのもとへは行かれませんでした。それは ラザロの死を待って、ラザロを死から墓の中からよみがえらせるため、それは神の栄光のため、それによって神の子イエス・キリスト様が栄光をお受けになるためなのです。このラザロのよみがえりによって、じゃあ11章の45節を読んでください。
そこでマリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じた。
このラザロのよみがえりを通して、多くのユダヤ人たちがイエスをメシア、キリストと信じたと、こう書いてあります。神様はご自身、イエス様はご自身の栄光、神の栄光のためにあえて、ね、すぐに行こうとされなかったのです。それはラザロとその姉妹たちを愛していたがゆえにと、そのように記してあります。では第二の質問に行きます。ラザロは墓の中に入っていた4日間どこにいたのでしょうか。はい、ヨハネの福音書の11章の11節から14節読んでください。
イエスはこのように話され、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠っています。しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです。そこで弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら彼は助かるでしょう。しかしイエスはラザロの死のことを言われたのである。だが彼らは眠った状態のことを言われたものと思った。そこでイエスはその時はっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのです。
はい、11節にイエスは、私たちの友ラザロは眠っています、しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです、とこう言われました。聖書が言う眠りには3つの意味があります。第一、いわゆる睡眠、夜眠る眠りのことですね。これが第一。2番目、肉体的な死をですね、眠りと言います。特にクリスチャンの死を眠りと言います。クリスチャンはですね、目覚めるからです。復活するからです。ですね。3番目、霊的な眠り。神様に対して目を覚ましていないこと。霊的な眠り。聖書が言う眠りには3つもあります、3つありますが、このラザロの場合、2番目です。肉体的な死です。イエス様は言われました。そこで14節。はっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのです。ラザロは死にました。死というのは何でしょう。医学的には今は脳死が死で、ね、脳の働きが止まった時が死とされていますが、聖書的に言えばこの肉体から霊が離れていくその瞬間が死です。ただこれは医学的判定ができませんので、医学的には脳死を死としていますが、聖書的には体から霊が離れていくその瞬間が死です。ね、ラザロは墓に葬られました。4日間、ラザロの肉体は墓の中です。マルタは言いました。39節ですね。もう4日もたって、マルタは言った。主よ、もう臭くなっておりましょう。4日もなりますから。私たちのこ の呪われた肉体は墓に葬られたらですね、朽ちていきます。ではラザロの霊は、内なる霊はどこへ行ったのでしょうか。では皆さん、ここに何か挟んでルカの福音書16章を開いてください。ルカ16章です。19節から22節です。では住島を読んでください。
ある金持ちがいた。 いつも紫の衣や細布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧しい人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできをなめていた。さて、この貧しい人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。
はい。ここにもラザロという同じ名前の人物が出てきます。このラザロがマルタとマリアの兄弟のラザロと同一人物かどうかは分かりません。別人かもしれません。しかしマルタの兄弟ラザロもイエス様を愛し信じている人でしたので、死んでですね、墓に葬られた後、このルカの16章のラザロと同じように22節。さて、この貧乏人ラザロのことは死のことですが、御使いたちによってアブラハムの懐に、ね、導かれて連れて行かれたとあります。ラザロはアブラハムの懐に行ったのです。アブラハムの懐というのは何でしょう。パラダイスです。イエス様は同じ十字架にかけられた隣の強盗に対して、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと言われました。4日間ラザロはパラダイスを旅行したのです。パラダイスの素晴らしさを見て回ったのです。ああ、自分がですね、私が死んだ後行くところはこんなにも素晴らしいところなのか、天国の素晴らしさをラザロは体験いたしました。まあ、韓国のクリスチャンには多いのですが、このラザロのように一度死んで天国を見てですね、再び地上に戻ってきた人がいます。チョ・ヨンギ先生の教会の牧師キム・サオン先生もそうですが、あまりの素晴らしさにもう地球へは戻りたくないで、ね、みんな口を揃えてそう言いますが、イエス様からあなたはもう一度地球に戻ってこの天国の素晴らしさを伝えなさいと言われ、ね、自分の肉体に戻りました。まあ、このことはですね、今まで何度かお明かししたことでもありますが、私にも同じような体験があります。私の場合ですね、長い間ラザロ尿に3泊4日というわけにはいきませんでしたけれども、ね、短い間ですが、私の母が天に召された後、天国の幻を見ました。私は妻にですね、私が重体、病気になって重体になっても決して延命治療はしないでほしいとですね、ただ痛みだけは取ってくれと、まあ、そのようにお願いしています。仮に私は医者からですね、あなたはがんだと宣告され、あと1年もしくは半年の寿命だと言われたら、兄弟姉妹、私は喜びますですね、間違いなく喜びます。あと1年半年で、あの素晴らしい天国に行くことができる。私は間違いなく喜びます。ね、兄弟姉妹、天国はそんなにも素晴らしいところなのです。ね、しかし今は全く病気の兆候もなく、健康そのものです。もうこのままだったらですね、100歳まで生きるような感じもいたしますから。ね、いたしますですね。ラザロは兄弟姉妹天国を旅行したのです。4日間パラダイス天国をですね旅行したラザロは、生き返った後にもう肉体的な死というのを全く恐れない生き方をしたと思います。なぜなら死んでから行く場所があまりにも素晴らしいところであることを知ったのですから。この地上の人生が終われば、再びあの素晴らしい素晴らしいですね、パラダイス国に戻れるのだ。ラザロはその日をですね、心待ちにしながら残りの人生を歩んだはずです。兄弟姉妹、天国は素晴らしいですよ。天国は現実です。アメリカがあるように、東京があるように、天国はあります。現実です。私たちがこの肉体を離れていくところです。もう先に天国に行った兄弟姉妹たちも何人もおられます。皆さんの家族の中にもですね、私たちは何回も昇天式をしました、行っているんです、ね、 そこにあなたも行くのです。アブラハムの懐です。このラザの時はアブラハムの懐ですけども、イエス様が十字架でかけられた後、一度黄泉に、ね、行ってアブラハムの懐にあるパラダイスを天にイエス様が引き上げられましたので、今パラダイスはですね、天国、イエス様と共に天国にあります。まあ、このことは何度も今まで語ってきたことです。第二の質問、ラザロは墓の中に入っていた4日間どこにいたでしょうか。イエス様はラザロを愛しておられたので、三泊旅行の天国旅行ですね、パラダイス旅行をプレゼントしてくださいました。つまりイエス様が遅れてラザロのところへ行かれ、墓に葬られていた3日間はマルタやマリアにとっては、まあ、地上では悲しみの時でしたが、実際はラザロとマルタとマリアにとって最善の時でもあったのです。よみがえったラザロは当然のことながらパラダイスの素晴らしさをマルタとマリアに、ね、語ったことでしょう。悲しみの4日間ラザロはパラダイスの旅行をしていたのです。巨霊姉妹、神様はですね、巨霊姉妹が苦しんでいる時にいつも最善をしてくださるお方なのです、ね、ただ私たちはわからないのです。先ほど伝道者の書のですね、3章4節にこういう言葉がありました。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。私たちは神様がなさることを全部わからないと書いてあるんですね。しかしイエス様はかつてこう言われました。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになると。イエス様はそのように言われました。だから私たちは神様、イエス様を信じてついていくほかはないのです。御言葉を信じてですね、ついていくほかはないのです。今はわからないからですですね。マルタとマリアも分かりませんでした。悲しみにありましたけど、本当は最善のことがそこの中ですね、その時になされていたということです。巨大島が悲しみの時にですね、神様は別の、まあ、あのね、裏舞台ではですね、最善のことをしています。皆さん絨毯を見ましょう。絨毯は表と裏があります。絨毯の裏を見ると、まあ、あらゆる色糸がですね、もうこんがらがってごちゃごちゃですね。私たちの人生のようです。どうしてこんなに複雑なんだろう、難しいんだろう、込み入ってるんだろうですね。うまくいかないんだろう。しかしこの絨毯をひっくり返すと綺麗な絵が出てきます。私たちは絨毯の裏側しかですね、人生を見ませんから、もう込み入ったですね、人生ですけど、神様は絨毯の表から見ておられますので、あなたの人生をきれいに絵を描いてデザインしておられるわけです、ね、後になったらそのことがわかります、はい、では第3の質問に移ります。あなたは神様の時を待つことができますか。先ほど私が言った言葉です。ヨハネ13章を開いてください。はい、じゃあ13章の7節をですね、住島読んでください。
イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたには分からないが、後で分かるようになります。
イエス様は言われました。私がしていることは今はあなたには分からないが、後で分かるようになります。ラザロが死んで墓に葬られていた4日間、それはラザロにとって、マルタとマリアにとっても人生最高の4日間と言えるでしょう。天国パラダイスを旅行したわけですから。私たちの人生に起こるさまざまな問題、その問題の中で私たちが苦しんでいる時でも神様は最善のことを成しておられるということです。私たちが問題が起きた時ですね、神様どうしてどうして私にどうしてどうしてと言います。しかしイエス様はこうおっしゃるのです。私がしていることは今はあなたにわからないが、後でわかるようになる。その主の御心がわかった時に、 あ、そういうことだったのか、私が受けた苦しみはこの祝福のためだったのかと、あなたは後で分かるようになると、イエス様はそのようにおっしゃるのです。先ほど開きました、私がさっきちょっと言ったことですけれども、ヨハン伝道者の3章11節にももう一度言いますけれども、しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることはできませんね、分からないのです。私たち人間は神様のなさることを全部理解することはできませんですね。今日の説教のタイトルはヨハネ11章の6節より、なお2日とどまられたとあります。イエス様はすぐに行かずに2日とどまられました。なぜ2日とどまられるんですか。人間の常識では遅いじゃないですか、遅すぎるじゃないですか。イエス様、マルタもマリアもそのように文句を言いました。しかしそこにはですね、イエス様のマルタとマリアとラザロに対する愛、深い深いご計画とご配慮があったということです。許礼しない神様はそのようにあなたにもしてくださるんだということをどうぞ覚えてください。神様には神様の時というのがあるのです。すべての営みには時があると伝道者の書に書いてあった通りです。ではアブラハムの場合を見てみましょう。創世記を開いてください。12章です。では住姉妹4節を読んでください。
アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出た時は75歳であった、
はい、アブラハムと呼ぶ名乗る前にアブラムと言っておりました。我が父は高められるという意味です。神様からあなたを祝福し、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。これは同じですね、2節3節に書いてあることですけれども、その約束の御言葉を聞き、生まれ故郷を出て今のパレスチナカナンの地に出かけました。この時アブラム75歳、妻のサライは10歳年下65歳でした。しかしなかなか神様のですね、約束、いわゆる子供はですね、約束の子供は与えられません。それでとうとう妻のサライを諦めて、サライが連れてきたエジプトの女奴隷ハガルによって子供を残そうとしました。これアブラム86歳の時です。しかし神様の御心は、妻サラから生まれるものがあなたの世継ぎ後継ぎとなるというのが神様の御心です。それでアブラムは名前をアブラハムと変えました。これは多くの国民の父という意味です。子供を産む能力が全くなくなった90歳のサラにですね、アブラハム100歳、サラ90歳ですね、子供を産む能力がなくなった妻に一人子イサクが与えられました。創世記少し後の21章を開いてください。1節から15節です。では住姉妹読んでください。
主は約束された通りサラを顧みて、仰せられた通りに主はサラになさった。サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。そしてアブラハムは神が彼に命じられた通り、8日目になった自分の子イサクに割礼を施した。アブラハムはその子イサクが生まれた時は100歳であった。サラは、
はい、5節まで読みましたね、はい、
はい。
アブラハムが故郷を出て25年経ってからのことです。なぜ神様は25年もの間アブラハムが100歳になるまで子供を授けてくださらなかったのでしょうか。それは人間的な可能性ですね。まだできる、自分の力でできるという思いを全く取り除くためです。 イエス様はラザロの病のニュースを聞いてもなお2日待たれました。それは人間的な可能性、生きていれば望みがあるを取り除くためです。巨礼姉妹、私にはできません、不可能です、人間の可能性はここまでです、そこからが神様の仕事の始まりです。神様は人間的にギブアップもダメです、可能性もありませんですね、言われた時に神様の仕事が始まるのです。そのことを覚えてください。なんとかなる、人間的に望みがある、自分はやれると思っている間は神様は手出しをされません。あなたが死んだらですね、神様は復活させてくださるのです。ですね。あなたが死んでからが神様の仕事の始まりです。神様の技をなされるのです。人間的な可能性や望みを置いている間は神様はじっと待たれます。アブラムの場合25年間も待たれました。ですね。ラザロの場合は2日間です。人間の可能性が終わりゼロになるまでですね、サラはもう子供が産めない90歳ですね。ラザロはもう回復しない、死んでしまった。ここまでですね、神様はですね、そこまで神様は待たれるということです。ローマ人への手紙4章にそのことが書いてあります。ではローマ人への手紙の4章を開いてください。新約聖書です。では住姉妹、19節から21節読んでください。
アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることと認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました、
はい、自分も可能性がなく、さらにも子供を産む可能性がない、しかしそれでもアブラハムは信じたとあります。その信仰に神様が応えてくださったのです。巨礼姉妹、第3の質問もう一度言います。あなたは神様の時を待つことができますか。これはですね、神様の私たちに対する信仰のチャレンジです。神様は私たちの信仰をテストされますが、それは巨礼姉妹、私たちが神様の時を待つということで証明されます。信仰というのは分かりやすく言えば、神様の時を忍耐して待つことですね。忍耐と希望を持って諦めずに待つということ、ね、それに、まあ、尽きるわけです。祈りの人と言われたジョージュ・ミューラーという人がいます。彼はですね、5人の人のために祈りました。救われるようにですね、1人目は祈り始めて5年目に救われました。10年目に2人が救われました。合計3人。25年目に4人目が救われ、残りの1人はジョージ・ミューラーが天に召されて数ヶ月後に救われました。その友人のために彼は52年間祈ったとありますですね。巨礼姉妹、毎週修法に行っています。家族友人の救いのために1日に1度は名前を挙げて祈りましょう。家族の救いのために、友人の救いのために、1日に1度は名前を挙げて祈りましょうですね。家族の救いは神様の御心です。神様の御心は必ず、神様はそれを成し遂げてくださいます。問題は私たちはそのことを信じて諦めずに祈り続けるかどうか、この一点にかかっています。神様が私たちに祈った時にですね、祈りが叶わない理由は3つあります。第一、今言いましたように、神様が私たちの信仰を見ておられるということですですね。諦めずに求めているかということが第一です。2つ目、自分の快楽のためにですね、悪い動機で求めたら聞かれないと、これはヤコブ書4章3節に書いてあります。 そして3つ目、神様が私たちが求めているものよりももっと良いものを与えようとしておられるときは私たちの祈りは聞かれません。もっと良いものが準備されているからです。ですね。ラザロのよみがえりは、ね、マルタとマリアが期待していたもっと良いものを与えるためにあえてイエス様は2日間ですね行かなくてね、とどまられたと書いてあるのです。最後に一つの御言葉を持って今日の説教を終わります。それではヘブル人への手紙10章を開いてください。開いた方一緒にですね、聖書朗読者の方が読んだ後に、ね、一緒にお読みいたしましょう。ヘブル書の10章の35から37です。では住島読んでください。
ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。
はい、そこまでしましょう。では皆さんと一緒に今読んだところを一緒にお読みいたしましょう。はい。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。37節はハバクク書2章3節の御言葉からの引用ですが、36節、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですとですね。諦めずに求め、諦めずに祈りましょう。挙礼しまい。質問の3番目、あなたは神様の時をですね待つことができますか。神様は約束を必ず果たしてくださるお方。この信仰に立つ兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。どうぞ目を閉じてください。お祈りいたします。